ふと意識を取り戻したとき、僕は小さく体を丸め込むみたいにして、ベッドの中に放り込まれていった。電気は消されている。ようやく首だけ出すと、真っ暗な闇が広がっている。けれどもそこは、紛れもなく、自分の部屋に違いなかった。すべてが終わってしまったような虚しさで、僕は恐る恐る布団から起き直った。しばらくは放心したように時計の針を聞いていたが、気がつくと握りしめた右手からかすかに粒の気配がする。パッとランプが灯ったみたいなぬくもりが胸に伝わってきた。驚いた僕は右手をそっと開いてみる。するとどうだろう。夢の終わりに消えるかと思ったあの金平糖は、まだ三つの灯しを連ねて、穏やかに光り輝いているのであった。こんなことってあるだろうか。赤と黄緑と、それからブルーと、あんまり握ったものだから、押し込まれたみたいにくっついて、それでも色彩を競い合っているのだった。僕はもう一度握りしめて、胸に当てながら自分の鼓動を確かめてみた。命の温かさが伝わってくる。ああ、夢から覚めても金平糖はなくならなかったんだ。これでもう大丈夫だ。どんなに孤独が押し寄せても、決してひるんだりはしない。この光の粒さえあれば、どこへだって自分を信じて歩いていくことができる。学校で話し相手がいなくたって、ねむこさんと仲良くなれなくたって、僕は決して負けたりはしないんだ。一つを積み上げて、指先でムニムニと確かめてみる。光が呼応して明るさを変化する。穏やかな気持ちが溢れてくる。僕はようやく思い出した。確か数学の問題を解ききっていなかったはずだ。起き直って部屋の電気を、それから卓上蛍光灯をつけて、ノートの上に金平糖を転がしてみると、まっさらなノートのページが白い絨毯のように思えてくる。引き出しからあの小物入れを取り出して、三つの金平糖を順番に銀の底に横たえてみた。それから「いなくなってはダメだぞ」とつぶやくと、それにこうするように三つのグミが揺らめくのだった。僕はますます嬉しくなった。言葉がわかるのだろうか。そっと蓋を閉めたら、また不安になったので、もう一度蓋を開いて確かめて、ああ、大丈夫だと思って、それからノートに向かった。すると、不思議なほど軽やかに、難問がすらすら解けてしまった。やはり休憩を挟むのが一番いいようだ。頭がさっそうと回復するらしい。それともこれもまた金平糖の不思議な力なのだろうか。僕は続けて五問目をやっつけた。これで今日のノルマは達成だ。実は学校の宿題でも何でもないのだけれど、願い通りの予定をこなすほど充実したことはない。僕はまた小物入れを開いてみる。三粒揃ってきれいに光っている。僕はもう一度、勝手に消えてはダメだぞとささやいて、静かに蓋を閉めた。それから電灯を消すと、もう一度 布団の中に潜り込んだのであった。目覚ましのベルに驚いて立ち上がると、もう朝だった。わざと遠くに置いてあった時計がリンリン音を立てている。しばらくは意識を取り戻せなかったが、目をパチパチさせているうちに、ようやくそこが自分の部屋であることに気がついた。布団を押しのけて、ベッドから転がるみたいにして起き上がると、目覚ましのスイッチをオフにする。すると、秒針だけが静かにカチカチと規則的なリズムを打ち始めた。ぼんやり眺めると、7時を少し回ったばかりである。自分の右手が少しうずくような気がして、手のひらを眺めているうちに、僕はあのコンペイトーのことを思い出した。確か不思議な光の粒をケースに収めて、数学の問題を5問解き切って、電気を消して眠りについたはずだ。そんなことを考えていると、部屋の電気がつけっぱなしになっているのに気がついた。おかしいな。確かに消してから寝たはずなのに。頭がはっきりし始めると、現実の感覚がよみがえってくる。僕は部屋の電灯を消した瞬間に、はっと気がついた。そういえば、はじめに眠りについたとき、電灯をつけっぱなしにしていたのではなかったか。慌てて机に歩み寄った。解いたはずのノートの問題を確かめるためである。そこには罫線だけのノートがきれいに放置されていた。ただ人力車の落書きだけがノートの上の部分を丁寧に暇つぶしに描かれているばかりであった。解いたはずの4問目と5問目はどこにもない。やはり全部夢だったのだろうか。あんなにも必死になってすがりついたのに、星屑のかけらなんて、初めからなかったのだろうか。まだ諦めがつかなかった。あるいはもしかしたら、僕たち、日々の科学主義に毒されて、本当に大切な奇跡を、見過ごしているだけなのかもしれない。あの夢の中のコンペイトーは、まだ小さなケースの中にちゃんと収められていて、僕に見つけてもらうことをじっと待っているのではないか。慌てて引き出しから小箱を取り出した。黒くて安っぽい子供のおもちゃ。それは夢の中で見た時よりも、もっと味気ない、つまらないもののように思われた。僕はそっと蓋を開けようとして、少し躊躇する。空っぽだった時の味気なさを思うと、やりきれない。心の準備が欲しい。丁寧にケースを両手で握りしめて、祈りを捧げるみたいに、顔のあたりに掲げてみる。そんなに、大げさなことじゃないんだ。三つの光の粒くらい、どうして残されていていけないだろう。けれども、本当はわかっていたのだ。サンタクロースを夢見る少年じゃあるまいし、おままごと盛りの少女じゃあるまいし、そんなおとぎ話みたいな不思議が、現実世界にあるわけないではないか。ようやく開ききったとき、箱の中には何も入っていなかった。ただ、銀色の安っぽい内装が、キラキラと反射するばかりであったのだ。いっそ、夢なんか見なければよかった。あんなに心を揺さぶられて、揺さぶられて、最後の最後に、味気なく裏切られるような、そんな寂しい夢なんか 見たくなかった。こんなわびしい木曜日の朝を、僕はどうやって過ごしたらいいだろう。学校へ行くのがたまらなく嫌だ。どうせ学園祭の準備で、悲しい思いをするに決まっているのだ。それにしても、僕のコンペイトーはどこへ消えたろう。今日学校でねむこさんを見ても、動揺せずにいられるだろうか。悲しい気持ちを追い払おうとして、部屋中のカーテンを開き切った。朝日が窓際に差し込んでくる。僕は窓を開いて、大気を精一杯に吸い込んだ。目の前のレストランには、まだ人の気配すらしない。空っぽの駐車場が、殺風景に広がっているばかりであった。青空から、秋風が吹き込んでくる。僕は、情けない気持ちを追い払おうとして、自分の頬を、軽く平手打ちしてみた。しっかりしろ、と小さくつぶやいてみたけれど、気持ちは晴れなかった。ああ、やっぱり学校なんか行きたくないや。冴えない一日が繰り返されるに決まっているのだ。いっそ、今日は仮病を使って休んでしまおうか。あるいは、あの公園で一日ブラブラしていようか。それにしても僕の大切なコンペイトーは一体どこへ消えてしまったのだろう。そしてねむこさん、あなたはどうして僕の前から立ち去ってしまったのだろう。ねむこさんへ。あれから3日悩んだけれども、僕はコンペイトーの不思議な夢からもらった勇気を夢のままに終わらせるのはやっぱり嫌でした。僕は自分がどれほど愚かなことをしていて、それが皆さんから見たらどれほどからかいがいのあるような行為であるか、それはよく承知しているつもりです。それでも僕は自分の見た夢のすべてをあなたに読んでもらいたくて仕方がなかったのです。たとえバカにされても構わない。あなたに聞かせたくてたまらなくなったのです。夢の中で巡り合うまで、僕はあなたを遠くから眺めて少しくらいときめくことはありましたけれども、それほどあなたに興味があったわけではないのです。それなのに、あの夢を見て以来、あなたのことばかりが気になって仕方ないのは、それは実際のあなたをではなく、自分の描いた幻想を初恋の少年みたいに追い求めているだけなのかもしれません。しかし、僕の中にあるあなたのイメージは、今ではもう、勝手に飛翔するばかりで、自分にもどうすることすらできなくなってしまいました。だから、どうしてもこの夢の物語をあなたに聞いてもらいたかったのです。もちろん、あなたは笑ってくださって構わないのです。ただ、僕の小さな思いを、せめても軽蔑や嘲笑で満たすことなく、軽やかな冗談に聞き流してくださったなら、僕はそれで十分幸せなのです。それに、ちょっと独りよがりかもしれませんが、あなたは決してこの物語を読んだからといって、僕に興味など湧かないにせよ、嘲笑ったり馬鹿にしたりなどは決してなさらないと信じているのです。人から見てどんなにおかしくても、僕は懸命に歩んできました。そこに自分なりの誇りを抱いて生きています。ですからこんな手紙を差し出すのも、僕の両親に従っては、どうしても せずにはいられないことだったからです。僕はあの夢を見てから、なおさらあなたのことばかりが気になりだして、今までだってろくに話をしたこともないのだけれど、僕はただせめて少しでも心を通い合わせることのできるような友達があったらどれほど幸せだろうと願ってあなたにこの手紙を記すばかりです。そしてもしそれが恋人であったならば、僕のたった一人のコンペイトーであってくれたならば、僕はどれほど大きな勇気を得て空に向かって羽ばたくことができるだろうと、そう思ってあなたに手紙を記すばかりなのです。ずいぶん唐突で、また勝手なことばかり書きました。本当にごめんなさいね。けれども、心にくすぶるものを、今までみたいにそっと胸に秘めて、中途半端な孤独を愛するみたいな偽りは、自分の心を裏切り続けるみたいで、僕はどうしても嫌だったのです。たとえ傷ついても、望むがままに行動すべきだと考えたのです。あなたが好きです。あなたと話がしてみたい。今はただそれだけです。どうかあまり気になさらないでください。僕は心の望みを果たしましたから、その結果がどんなものであれ、あなたに迷惑をかけるようなことは決してありません。あなたは僕の傷つくことなんか、まるで気になさらなくたって大丈夫なのです。たった一言だけの返事でも構いません。あなたから手紙が届くことだけを、今は静かに待ち望んでいます。ではさようなら。今は夜も更けて、また馬追いが下の方で泣き出しました。僕はこの虫の音が一番好きなのです。秋の夜、恋煩いと泣く虫の、願いよりなお君が好きです。おやすみなさい。P.S. 僕はこの手紙を彼女に送った。自分が普通の学生でないことはよく自覚しているつもりだったけれど、みんなの普通でないというところが僕にとって普通なのだとしたら、こんな突拍子もないことをしておいて、人から言われてようやくおかしいのかなと思い始めるくらいが関の山である。けれどもおかしいってなんだろう。おかしいことは悪いことだろうか。あるいは僕たちだけが正しくって、他の誰もが間違っていることだって本当にないと言い切れるのだろうか。今ではそんなことも考えることだってあるのです。そしてねむこさんもやはりみんなの言うところのちょっと変わった学生さんだったらしい。だって彼女はこんな風変わりな手紙に対して、送り主の僕がびっくりするくらいの長い返事をしたためてくれたからである。そして、その時から始まった手紙のやりとりが、今でもずっと続いているのだから。僕らはメールもするけれど、本当に大切と思われることは、きっと手紙でやりとりしている。それは、今でも変わらないのだし、これからもずっと変わらないだろう。僕たち二人は、人と人との緊密な関係には、時々は改まった手続きが必要なんだって、今でもバカみたいに信じている。そうして、そのバカを掲げて、一緒に歩いていこうと思っている。彼女とはもう、ずいぶん前から、 友達を通り越して恋人同士になってしまった。僕は高校を卒業して、もうすぐ大学も卒業する。そうして手紙を交わして以来、ずっと僕の心は深い安らぎに包まれているのである。だから僕にとってあのコンペイトの歌は決して幻ではなかった。手のひらにあって願いを叶えてくれたあの三つのコンペイトも決して幻ではなかったのである。僕は改めて彼女にプロポーズをしようと思う。ねむこさん、あなたはうなずいてくれるだろうか。あなたは今、僕のベッドに眠っているのだけれども。終わり。